皆さんどうもこんばんは、高橋ふむみです。いやー寒い。もうとにかく寒い。俺北海道出身ですけども、東京の方が寒いですね。やっぱり都会の風が冷たいっていうことかな。まあそんなことはともかく、まあ前回で、勝手に聞きながら200回ということで、本日が201回目ということでね、また、気分も新たに、頑張っていきたいと思っておりますよ。今日も素敵なゲストさんが来てくれていただいておりますので、張り切っていきます！そんじゃ行ってみましょう！高橋ふむみの勝手に聞きやがれ！
この番組は、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
本日のゲストは落語家の三遊亭遊七さんです。
よろしくお願いいたします。三遊亭遊七でございます。
いや姉さん、
はい、
いやありがとうございます、
はい、
いやいやもう来ていただいて、
はい、
ありがたい限りでございます。
こちらこそ本当にありがとうございます。
いやいやいやもうちょっと打ち合わせでもお話しましたけども、
はい、
僕は二つ目になる前から遊七さんのことは存じておりましてですね。
そうなんですね。もうびっくりしまして、
はい、気にかけておりましたよ。
そうですか。
まるで父親のように
ありがとうございます。
いやいやもうね、はい、昨年の5月に2つ目になられたということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。もういや嬉しい。
もう4年間の監獄生活の中、
はい、
そこから解放され、そういうこと言っちゃダメか。
いい。
まあね、前々回、ヨネスケ師匠出ていただいて、
はい、
まあ僕落語大好きなんですよってお話したら、嬉しいねなんて言っていただいて、本当に好きなんですよ。
いや、もう本当に、嬉しいです。それは本当に。
まあ本当に落語、冗談抜きにして大好きなんですけども、
はい、
これもそんな、若い頃からというか、好きだっていうわけじゃなくてですね、うん、まあ、米津師匠にも話したんですけども、うん、まあ、本当に年齢重ねてから、いや、落語っていいなっていうふうに思っちゃって、
うんうんうん、
もう最近はどっか移動で車で移動するときなんかも、昔だともロックガンガンだったんですけども、はい、もう落語聞いてる感じですね。
おーすごい。
そんな感じで、過ごしている次第でございますけども、
はい、
まあ、ゆうしさん、皆さんね、
はい、
まあ、落語家の、三遊亭遊七さんってご紹介しましたけども、はい、まあ、もちろんお声聞いてわかると思うんですよ。女性でございます。
はい。
それでね、これがまた遊七姉さんは、変わり種と言いますか。
変わり種。
ねえ、まあね、年齢はまだ20代ですもんね。
20代ってことに、はい。
そうですよね。これがね、お子さんもいらっしゃるんですもんね。
はい。そうなんです。はい。子供が一人おります。
ねえ。4年生でしたっけ？
5年生になってます。5年生になった
んですか？はい。女の子。
そうですね。ですね。女の子で、
はい。ね、
おります。
で、そんな中、
はい、
先ほど冒頭に言いましたけど、監獄生活のような、前座修行時代。これね、皆さん本当、いろいろね、落語の文献調べたり、こう、今 YouTube で落語家の皆さんやられてて、いろいろ説明されてますけどね、非常に大変なんですね。この4年間というのは。もう、ご自身の時間が一切ないという。
はい、まあ、そう、ね、そういうことになってしまいますね。
それを乗り越えての2つ目。
ありがとうございます。
去年なられて、
はい。
それで僕がさっき言ったように解放されましたねというお話で。
はい、そうです。
で、まあ、二つ目になると初めて、落語家ですよ、と。
はい。
で、ただまあ、ご自身でね、いろいろ落語会されたりとか、企画したりとかっていう、ちょっと大変になってくるっていう、
うん、
こっからが勝負かなっていうところですもんね。
はい。はい、その通りでございます。
ね。
はい。
もうなんか僕ばっかり喋って。
もう。
姉さん喋らないとダメですよ。
はい、かしこまりました。ね、もう、そうですね、その入門のね、やっぱりことがね、
はい、
入門した時にはものすごくね、多分、 おい、なんか変なのが入ってきたみたいな
感じだったと。なんかね、主婦が入ってくるんだよみたいなね。
そういうことだったなと思うんですよね。はいはい、入ってたきた時はなんか楽屋でやっぱりみんなジロジロ主婦が入ってきたみたいな感じでしたね、多分。
はい、でも入られたってまだお子さん小さかったですよね。
そうですね。なので、私、落語家になろうと思った時が、はい、ちょうどお腹に赤ちゃんがそのね、はい、今の娘が宿った時になろうと思ったんです。なろうと思ったら、宿ってたって言った方が、はい、あれなんですけれども、それで、あ、落語家になろうとすごい盛り上がったのに、あ、そうかと思って、ちょっとこれはよく準備をしてから行こうと思って、うん、産んでから5年目にやっと入門をすることになったんですね。はい、
なるほど。
はい。まあ、それまでは、子育てをまあしながら、
はい、
こう、入門するんだぞっていうエネルギーを貯めながらずっと5年間過ごしてきたんです。
はい。
はい、そして、ね、師匠にお願いしに行って、普通はね、なんかこう、一発目で OK だったり、ね、はい、2回目で OK だったり、で、3度目でやっと OK とか、私の場合、5度目でやっと OK をいただいて。
ああ、そんなにかかられたんですか？
いや、子供がいて無理だからっていうところで。
できないだろうと。
そうですね。はい、もう何度も断られたんですけども。
なるほど。
はい。
まあ、師匠ね、もうご存知、雄之助師匠でございますけども。
はい。
はいはい。
大変な酒飲みの師匠でございました、入ったら、ね。
まあ、雄之助師匠というとお酒というイメージでございますね、イコール。
あ、そうですか。あ、それがね、伝わっていただくと嬉しいですね。いやいやいや、
まあ、落語家っぽい落語家という。
そうなんですよ。
もろですよね。まあ、最近ね、結構真面目な。
はい。もうね、もう本当にちょっと昔の落語家、の像をもうずっとこう、なんていうの、大切にしてるという
か。ですよね。だからもう、最後の芸人かという、ね。
ありがとうございます。いやいやいや、そんなこと言っていただける方他にいないんで、もありがとうございます。いやいやいや、
もう僕は結構、雄之助師匠かっこいいなと思って。
ありがとうございます。
年も僕と同じくらいの年なんで。すごい素敵だなって。まあ、5軒とか行っちゃうんですもんね。
そうです。そうです。
ね、その度に、お姉さんはお付き合いして、シラフでね。
そうです。
もう大変ですよ。
よくご存知。すごいですね。いやいやいや、
だからもう気にしてたんだっつうのもう。
今週もだってありましたもんね。なんかね、
そうですか。
青菜っていうね、落語があるんです。はい、それに出てくる柳陰。
はいはいはい。
それを入手をしまして、その柳陰を、自分の大好きな寿司屋の大将と一緒に飲むんだって。
はい。
で、お客さんと一緒にその寿司屋へ行き、で、なんかそのね、大将にその柳陰を、もう仕事をね、もうすぐ終わりそうなんですけど、ちょっと飲ませたりとかして、
はい、
うちの師匠それを飲んでて、で、それが20度あるんですよ。
いや
で、でもの、なんか飲みやすい。まあ、ちょっと、みりんと焼酎を割ったような、
はい、
江戸時代からあるお酒という、はい、まあ、そういう作り方なんだそうですけども、はい、まあ、それ飲んで、もうヘベレケに酔っ払ってて、でも帰りで、電車ずっと、私がこうなんか、支えながら、でもすごい上機嫌で、
はいはい、
駅のホームで六歩を踏んだり、いつもの、まあ、ちょっとそういう癖があるんですね。はい、歌舞伎が好きだから、はいはい、酔っ払うとなんか歌舞伎が出てきちゃうっていう、ね、歌舞伎の愛が出てきちゃうんですけど、はい、それを一生懸命やってて、もう師匠、今日もかっこいいですよとか、いろいろ言いながら。
上機嫌でね。
そう、上機嫌で。
まあ、普段はね、すごく厳しい師匠でいらっしゃって、シラフの時は。
そうなんですよ。
すごい、うん、それはお伺いしてます。ただ、酔うと、もう、上機嫌になる、
ね。上機嫌になって歌舞伎のね、なんかこう、見栄を切ったり、六歩踏んだりするっていう。そう
ね。でも、まあまあ、師匠の話は置いといて。
師匠の話になっちゃって。
お姉さんの話ですけど。
はい、ありがとうございます。
はい、旦那様は、
はい、
あれなんです、僕ちょっと気になるんですけど、その、はい、理解があられるというか。
あ、そうですね。もうね、旦那さんがね、こう、理解してくれなくちゃ成立しないんですけど、もともとですね、
はい、
早稲田で演劇をしてたんですね。はい、で、その演劇してた時の、後輩で、
あ、後輩でですか？
彼も演劇、してたんですね、はい、ずっと。で、10年間ぐらい私もやってて、ええ、向こうもしててという。はい、で、知り合って9年目ぐらいになんかこう、お付き合いするようになったという、はい、そういう流れがあって、なので、演劇人なので、
じゃ理解、
ね、夜、いないとか、
はい、
打ち上げとか、なんかそういうの全然大丈夫。まあ理解は。
まあまあ普通だろ
う。そう、理解はしてくだ、してもらえるんで。
そういうことだったんですね。
そうなんです。そうじゃないと。
いやいや、そうですよね。
無理かなと思います、ね。
そりゃ、スズメバチの巣も駆除しますよね。
知ってる ですか。そう、あの、お金をかけずにね、家にできたスズメバチをどうやって駆除しようかって言って、そう、釣り竿と、あの、なんかこう、高圧洗浄のね、はい、あの、洗浄機と、それと、なんかラケットみたいな、うん、あの、バドミントンのラケットで、はい、あの、すごいアナログに駆除をね、
ねした。してるでしょ、
いっぱい。そう、お金かからず済みまして、はい、もうね、あの、安全な家になりました。
ちゃんと。それ、うちも、あの、8月にですね、玄関に、スズメバチが巣を作りましてですね、はい、僕はあの、完全防備で、はい、あの、こういう、鉄砲みたいになって、こう、ピューってやるやつを、買ってきて、はい、ホームセンターで、はい、強力なやつ、はい、やりましたよ。
やりました。
それで、こう、切って、ハサミで切って、はい、あの、ゴミ袋入れて、大変ですよね、スズメバチね。
あれ結構そう、あの、それでね、ゴキジェットのすごい強力ななんかやつを、そのビニール袋の中にわーって入れて、みたいな、はい。結構ね。
まあ、お互い良かったですね。
良かったですね。
なんでスズメバチの話かっていうこともあるんだけど。まあね、はい、そんな中。
はい。
やはりね、はい、あの、落語家でいらっしゃいますから。はい。寄席もございましてですね。
はい。
まあ、寄席の情報の前にですね、はい、まあ男とか女とか、まあ難しいご時世ですよね、最近この、まあなんかジェンダーとかいろいろあるじゃないですか。
そうですね、そうですね。はい、
まあ、この落語界、最近あの女性の落語家の方多いですけども、はい、この落語界の女性の落語家さんの立ち位置っていうのはどんな感じなんですかね。はい、
あ、そうですね、私が入門した時から、だから入門した前、もう5年前ぐらいになるんですけど、その時はまだうちの師匠とかも、とにかく女は、あの、目立つから。
はい。
で、前座っていうのはすごく、その、控えめにしてないといけないっていうので、ものすごい控えめにしとけ、目立つなっていう感じだったんですね。うんうん、ただ、その間にこの5年ぐらいで、やっぱり、あの、入ってくる前座さんとかすごく増え、はい、女性の前座さんも増えてきて、講談のもちろん方もいらっしゃいますし。
はい、そうですよね。
なんか、この4、5年でもかなり女性率がアップして、で、ある日、楽屋に行くと、前座さんみんな女性ばっかりみたいな。
ああ、そう、なんか、米助師匠の YouTube かなんかで、どっかの寄席の、はい、あの、開演前の楽屋やったら、はい、女の子ばっかりだったっていうのを見ましたね。
そう、お林のお姉さんも女性ですしね。
そう。
あの、前座さんもみんな女性で、うん、で、出演者の二つ目も私ね、入ってたりとかすると、そこに来た、うん、あの、一人目の真打ちの方がすごいびっくりして、なんだここはみたいな。
まあね、本当に今多いですもんね。はい、
そう。だから結構ね、なんか、割と、まあ、地位が上がる、向上とかそういうんではないんですけれども、うん、珍しくなくなってきたと思うんですよね。はい
はい、ですね。
はい。だからなんか、いい方向にね、いろいろ来てる。はい、まあ、それは本当にね、宇丹治師匠とか、私たちの師匠と同じくらいの、ね、はい、先駆けの方たちが本当にこう作ってってくださったから、はい、私たち今こうやってね、なんかキラキラ笑ってられるのかなって思うんですけどね。
いや、本当ここ最近増えましたね。
はい。もう増えて。
前ピッカリさんに。はい。オファーしましたところですね。
はい。
ガン無視されましたね。
そんな、忙しかった。
全然ご返信いただけなくてですね。僕はピッカリじゃなくて、がっかりっていう感じでね。
うまいですね。
まあ、そんなことはいいんですけどもね。まあ、そんな中ね、はい、ゆしお姉様でございますけども、11月14日に、
はい、
第6回。
はい、
これゆし姉さんの大師匠になります。はい、商店でおなじみの三遊亭小遊三師匠。
はい。
大師匠。率いる。はい。ね、一門会。これがあるんですね。
ありがとうございます。
これ湯河原でやられるんですね。はい、
そうなんです。湯河原でね、私のね、師匠が、結構その、落語祭りで、
はい、
湯河原の観光協会さんとか、いろいろと、はい、タイアップがありまして、その、つながりで、
はい、
小遊三一門会をさせていただけるということになって、
はい、素晴らしいですね。
もう何年も結構やってますね。
そうですよね。はい、これもう、そうそうたるメンバー、まあもちろんね、師匠の祐之助師匠、
はい、
から大師匠の小遊三師匠、
はい、
それから、神田伯山さん、
はい、
マグナム小林さん、
そうなんです。
ね、三遊亭祐希さん、
はい、
神田理香さん、
はい。
そして、ゆうし姉さんと。
はい、ありがとうございます。
素晴らしいメンバーでございます。ぜひ皆さんね、
はい。
チケットの方は、こうね、ネットで見ていただくと、どうやったら買えるのかとかね。はい、まあ、かなり、これもう、ね、すごい、いい状況みたいで。
そうですね、もう、白山先生がやっぱりね、大変
ああ、今ね、
もう。
ちょっと人気でいらっしゃいますからね。
人気でいらっしゃるから。はい。
まあ、ぜひね、皆さんちょっとチェックしていただきますよ。
はい、はい、ぜひよろしくお願いします。
それで、これも次の日、姉さん忙しいですね、これ。 第23回、屋根線夜店落語会。
はい、そうなんです。
次これは姉さんの企画の。
はい、これはですね、私、仙崎小学校出身でございまして、はい、仙崎の、夜店通りというところがある、そこのカフェで、まあ、小さいカフェなんですが、はい、そこで前座の頃から、はい、させていただいている勉強会でございます。
なるほど、カフェ地図2号店。
そう、前座の時はあれだったんですね、全然一人で勉強会しちゃいけないということで、
そうですよね、
私の師匠がプロデュースということで、二、はい、つ目の兄さんをゲストにしてたんですけど、二つ目になってから私一人ということになって、コロナ禍の前はね、そこでね、お酒も、地元の酒屋さん推薦のお酒も出してたんです、はい、そしたら師匠ね、落語会、二つ目になった時もね、終わった、なんか、後とかに、フィッと来てたりとかね。
あ、師匠。
そう。お酒、そのお酒。
お酒飲みに来てるんですけど、ね。
飲みに来てるっていう、
ね。見に来てくれてんじゃないのかっていうね。
そう。前座の時もそう、二つ目の兄さんがびっくりしてました。お師匠いるよみたいな。
いや、でもそれはね、まあ、お酒飲みに来たんだよって言ってても、やっぱり気になられてるんですよ。
心配してくださってたみたいです。
そうですよ。そういう素振り見せないとか、また、ゆのすけ師匠かっこいいところなんですよね。
そうです、
ね。いや、もうありがたい話ですね。
はい。
まあ、皆さんね、こちらの方も、はい、ネットのでカチカチってやるとですね、ね、はい、チケットの購入方法ですとか、はい、出てきますんでね、ぜひ、はい、この日はもう、ゆうし姉さんだけ。
あ、この日は、はい、私が3席、もう本当にネタ下ろしをガンガンかけていって、うん、頑張る、この回を目標にどんどんネタを覚えていこうっていう、そういう回でございますので、
はい、
まあね、ネタ下ろしみたいな、なんていうんですか、まだちょっと、慣れてないネタとかを、どんどんかけていく回でございます。
はい。はい、じゃあ、今度僕をトークで。
はい。
ゲストで呼んでください。
ぜひお越しください。
僕も祐之介師匠と一緒でお酒があれば行きますんで。
あ、本当ですか、は
い、
じゃあ。
問題ないです。全く問題ないんで。
ぜひ、じゃあ、今度ですね、はい、年明けなんですけど、
はい、
うちの師匠がもう一回またゲストで、呼ぼうって言った気がする、その時とか、いかがですか？
ああ、いや、師匠にも会えるんですね。
師匠にも会えます。
いやいや、もうぜひぜひ。
あ、本当ですか？
はい、なんかスケジュールあっても全部飛ばしますんで。
あ、本当ですか？はい。スケジュールお伺いしますんで、うまく会う日で。
はい。お酒だけ飲ませていただいて、師匠とも飲みたいし、姉さんとも飲みたいんで。
ありがとうございます。
ぜひぜひ。あ、でも姉さん飲めないか、師匠来たら。
そうですね。私が飲んじゃうと、そうなんですね、師匠がね。
すぐ寝ちゃいますからね、姉さんね。
よく知ってますね。
だから知ってるって言ってるじゃないですか。
すごいですね。私、本当お酒ちょっとでも飲むとね、
ですよね、
こくりこくり眠ってるだし、師匠に机の下で足ガーン蹴られたりするんですね。
もう全部知ってますから。
あ、そうですか。
はい。それじゃないとゲストに呼ばないですよ。
ありがとうございます。はい、
それが僕ですから。
ありがとうございます。
なんて。ということでね、はい、この番組、もうちょっとお時間になっちゃったんですよ。はい、もう残念ながら。
はい、
ただ、まあ、これでね、
はい、
ゆうし姉さん、
はい、
さよならっていうわけにはいかないので、
はい、
次回もぜひ、
はい、
来ていただいていいですかね。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい。
これで、最後にですね、
はい、
この番組、
はい、
ゲストの方のリクエストの曲、
はい、
ちょっとお聞きして、
はい、
それにまつわるエピソードをささっと話していただいて、はい、お別れということになってます
ね。はい。
今回、
りました、
何の曲でしょうか。
はい。まずですね、この、私が、この、入門したいけど入門できなかった、
うん、
5年間っていうのがございまして、この時に、ずっと聴いてた曲なんですが、
はい、
アリエッティソングという、カリークラシのアリエッティの主題歌でございますね。あれをね、聴きながら、電車の中で聴きながら、はい、電車降りて地元の駅で、保育園まで自転車を飛ばす時にずっと頭の中で流れてて、早くお迎え行かなきゃって思うんですけど、やっぱりこれ、私は落語家に入門するんだぞっていう熱い思いを持ちながら自転車漕いでた。
なるほど。そういう思い出の曲でございますね。
はい。
はい。じゃあ、そちらの曲を流させていただいて、
はい。
本日は一旦お別れということで。
はい。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。はい、
本日のゲストは落語家の三遊亭ゆうしさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
また次回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お疲れ様です。
オス、オラ高橋。
こんばんは、しねです。
またなんかこう人をさ、
はい、
陥れようみたいな。
そういえ。
なんかこう、滑ってっぺみたいな。
いや、だって、滑ってるじゃないですか。
滑ってるよ。もういいけどさ。
はい。喫煙室です。喫煙所か。
喫煙所。
どっちだ？
どっちだっけ？
どっちでもいいか。
前回から始まりました。
はい。
先月から。
そうですね。
うん。
で、まあ、秋ということで、
うん、
改編に、 改編ということで10月から新しいコーナーなんですけど、
う
ん、
そうだよね。
まあ特に何も決めないでってい う, こうフリートークな
んで大丈夫か。
まあでもゲストさんがこの番組はやっぱすごい方が多いんでね、
ありがとうございます。
本当にトイレ休憩というか、
そうですね、
そういう感じで。
トイレ休憩ダメだって言ったじゃんこの間
ダメなんでしたっけ。
ダメダメ、
なんでダメ。
トイレって聞いてねえんだから
あ、そっか、
アホかお前
いやだからそれぐらいも気楽にってことですよ。で、僕もね、その10月から、
うん、
まあ、番組のディレクションもさせていただいてるんですけど、ちょっとシステムを変えたんですよ。
お
う。プロ、なんていう、まあ、ちょっと、専門用語になっちゃうんで、よくは言わないんですけど、音をね、うん、僕的には、実は作業量がちょっと下がったというか、少し楽になったんですよ。にもかかわらず、
うん、
前よりだいぶこう、なんぞクリアになったんですよ。
へー。
なおか、へーって。なんかね、テレビが、地上波、デジタルになった時に、
うん、
この横に広がったじゃないですか。うん、16対9になる、
うん。
正方形が、
うん。
そんな感じになったんですよ。分かってないな。
分かってないね。
でもなんとなく感じます。
ああ、なんかちょっとクリアになったなと思ってたね。
そうなんですよ。
僕もやっぱミュージシャンなんで耳はね、いい方なんで。
あ
ちょっとなんか違ったなみたいな。
なんかちょっと車に構えてなんかね、この今喋ってる僕たちが、
うん、
モニターっていうとヘッドホンで自分の声聞きながら撮ってるじゃないですか、
うん、
こことの差があんまなくなったんですよ。
そうだね、
あ、
そう言われたらそうだね。
そうなんですよ、
なんかいかにもヘッドホンって感じじゃないもんね。
そうなんですよ、
なんか普通に喋ってるみたいだね。
そうなんです、そうなんです。
あ、そういうことね。
そうなんですよ、だからちょっとその部屋なりって言って、
うん、
そう反響も少し入ってるんで、
うん、
実は意外と雑音も入りやすいんですよ。
あ、そうなの？
ちょっとクリアなんですよ、
うんうん、
でもまあなんていうのか、臨場感はそっちの方が、
あ、ライブ感っていうかね、
出ますし、
うんうん、
まあ生放送の番組なんてね、もう結構ラーメン食ったりしてるし、
うん、
いろんなことやってるんで、
うん
うん、なんかそっちの方がいいのかなと思って。
あ、すごいね。
そうなんですよ。
いいじゃない。
なんか新しいなんかプログラム入れました、ふみさんは。
何が、
何かに。
あ、俺が、
はい、
俺がってこと。
何かに
入れるわけないだろよ、そんなもん。
わかりました、失礼しました。
なんでだよ。
いや10月だから、なんか新しくしたかなと。なんかじゃあ、わかりました、何か新しくしました。
何も
何も、うん、なんかしてくださいよ、もういいですよ。
恋でもする？
絶対。ほら、そう、いや、俺が悪かったですね、今振った俺が。
なんだよ。
もういいですよ、曲いきましょう。
分かったよ。じゃあ曲いきますよ、
はい。
大好きな曲です。ザ・ピーズで世紀末の歌。はい、高橋文美の勝手に聞きながら、そろそろお別れのお時間になっちゃいました。ゆしさん来てくれましたね、女性落語家。まあなかなかね、このコロナ禍もあって大変な状況だったというお話を伺いましたけどもね、まあ、落語これ日本の伝統芸能ですからね、まあ年寄り臭いと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、これ聞いてみるとね、なかなかいいんですよ。僕も本当にもう今ハマっちゃってましてですね、ずっと聴いてる感じなんですね。なので皆さんもぜひね、聴いてみてください。勝手に聞かれ、次回の放送は11月16日火曜日20時からでございます。まあ寒い日が続いてきますけどもね、皆さん体には気をつけて、体調管理十分とってください。次回またゆし姉さんが来ていただけますんで、楽しみに。ということで、高橋ふむみの勝手に聞かれ、お相手は高橋ふむみでした。それじゃあまたね。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。